Sweet Prune Sticks, F-L-U-L-A-L-A.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
こんばんは。6月7日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。ふっというわけで、はい、ラジオとラジコFM 浦安に引っ越して1ヶ月ということでですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。先月はね、ゴールデンウィークありました。大型連休ということで、皆様どこか出かけられましたでしょうか。私はですね、ちょっと実家の方、奈良県の方にね、帰りまして、大阪であるとか京都でありますとかね、フランス人のお友達がね、来日してましたので、一緒に観光に行っておりました。ちょっとね、リラックスできて、ちょっと充電もね、かなりできたと思いますので、これから、頑張っていきたいと思います。浦安、FM 浦安さん。浦安と言いますとですね、私、休みの時によく、スーパー銭湯、浦安万華鏡ってあるんですけども、そちらにね、よく西洋に行っております。もし、見かけられましたら、ちょっとわかるかどうか、ね、メイクもしてないと思いますんで、わからないんですけども、お声をかけていただけたらと思います。はい。この番組は、毎週土曜のレギュラー放送となっております。ジャンルに関係なく、万物の一点物にスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第1週のパーソナリティを担当いたします、三杉香織です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうね、3回目ということで、ちょっと関西弁と標準語がさらに入り乱れていくと思うんですけども、まあ、そこはね、ご了承いただきたく思っておりますけど、はい、本日もね、元気にやっていきたいと思います。それでは本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナー、今週のスポットライトは大阪名物食い倒れ太郎さんをテーマにお送りいたしますね。今回会ってきましたんで、実際に、はい、いつものね、古いビルの方にはもうおられなくて、隣の方でね、ドラムを叩いておられましたので、そのお話もさせていただきたいと思います。後半は、リスナー参加方のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは恥ずかしかったあの瞬間ということでね、だいぶね、ちょっと面白いね、お便り来ておりますので、皆様も楽しみに聞いていただければと思います。私のね、恥ずかしかった瞬間の話もさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。フリークリースポ
ットライト。今週のスポットライト、はい、今週のね、スポットライトということで、今日は大阪名物食い倒れ太郎さんをテーマにお送りしたいと思います。はい、先月からね、大阪関西ばかりテーマになっておりますけども、こちらの関東の皆様にもね、関西の良さを伝えたいなと思いまして、食い倒れ太郎さんを取り上げたいと思います。まずですね、食い倒れ太郎さんの食い倒れの言葉のね、意味なんですけども、こちら食い倒れとは、飲食にお金をかけて貧乏になることであり、京都で言う京都の木倒れ、切るという字に倒れるという字ですね。それと神戸の吐き倒れ、履く、靴を履くっていう履くっていう字に倒れるという字で吐き倒れなどと言われることだそうです。 大阪市の中央区道頓堀に1949年6月に山田六道さんが創業開店しました。京都のね、木倒れ、江戸の飲み倒れという京都のね、人間は着物道楽が過ぎて、江戸の人間はいいお酒を飲みすぎて財産を失うとの意味の江戸時代からの地域性を表した慣用句に基づいて作り上げられた言葉だそうです。それを大阪の場合は、食がね、とても有名なので、食い倒れ、飲食にお金をかけて貧乏になることを意味するとのことで、食い倒れ太郎さんは、その食い倒れという言葉が名字になっている感じですかね。はい、だそうです。ということで、戦後間もなくオープンされた、この食い倒れの、名物人形の食い倒れ、太郎さんなんですけども、最初はね、名前がなかったんですね、太郎という。最初、食い倒れ人形というふうに呼ばれておりまして、じゃあ、いつから太郎になったんだよということなんですけども、1994年、結構ね、最近なんですけども、関西空港がね、開港した際に、大阪をね、代表するオブジェとして、アンセットオーストラリア航空と、JTB さん、ルック JTB さんのね、タイアップ企画で、食い倒れ人形が乗客として登場するという企画がね、あったそうです。で、そちらのね、企画に、食い倒れ人形が乗るということになりまして、名前がないとね、パスポートどうするということで、初めて太郎というお名前がついたそうです。で、それとね、もう一人、万歳人形、食い倒れ人形でも、もう一つ違う、形の人形がいるんですけどもね。そちらの彼の名前はね、食い倒れ児童さんと言いまして、後からもね、説明しますが、弟、太郎さんの弟さんだそうです。はい。というわけで、太郎さん、児童さん、数々のね、エピソードがあるんですけれども、いろいろね、海外にも行かれたりとか、メジャーリーグ?野茂さんがね、メジャーで活躍された際に、また太郎さんですね、アメリカ・ロサンゼルスまで飛んでいます。で、応援にね、駆けつけたということで、せっかくアメリカには行ったんですけども、どうやら球場で、入ることを阻止されたようでですね、やっぱキャラクターということで、有名なキャラクターは、ノーキャラクターだよと、アメリカ側からね、ちょっと、注意が入ったそうなんですね。わざわざアメリカまで行ってね、野茂選手を応援しに行ったのにね、なんと球場に入れてもらえないという。とってもちょっとね、かわいそうなね、太郎さんだったと思うんですけれども、それについて太郎さんもね、インターネットの方でね、アメリカはうるさい国でんなと、ちょっと一言かましておられますんで。そんなエピソードもあったり、あとですね、日頃のね、疲れを癒すためにね、太郎さんずっとドラムを叩いておられますんで、久美浜温泉にね、静養に行かれたりもしてたそうです。で、その間はね、なんか、その当時、ライバル、永遠のライバルっていう風に設定されておりますけども、カニ道楽のカニ人形さんも、人形ね、修理されてる時は、変わってね、熱海の温泉に使ってるね、療養しているそのポスターが、出たりとか、そういうちょっと粋なね、お茶目な計らいもあるということで、あとはですね、家族なんですけども、なんと、太郎さん、家族がおられます。お父さん、まず、父。で、お名前なんですけども、名前がないそうで、なんと親父は、親父っていう名前で、そのまま親父だそうです。で、当初ね、食い倒れの飲食店の前の方で、お店の前で、回転をしながらね、お盆に本物のビールを乗せて、ジョッキ乗せて、回転してたらしくですね、その回転のたびにビールが通行人にかかりまくり、苦情が寄せられて、まあ、ちょっと、引っ込む形になったそうです。そんな親父が、食い倒れ太郎さんのお父さん。そして、弟。先ほどもちょっと説明しましたけど、食い倒れ二郎さん。この二郎さんは、国民的行事がある時のみ登場されたそうです。はい。通常はね、宿舎で待機してるそうですけども、まあ、たまにそういう国民行事に前に出てこられるそうです。はい。それで、いとこ。なんと、いとこがおられます。いとこはね、食い倒れ楽太郎さんです。裏食い倒れという店の奥にね、座っているんですけども。そのね、二郎さんと太郎さんと顔がそっくりで、ウクレレを持っている。 ウクレレを持ってたまに旅に出かけるそうですね。放浪の旅にふらりと出かけるそうというそうです。それがねインターネットでもねよく書かれてたんですけども、そんな形で家族、太郎さんにも家族がいるというそういるそうで、面白いお茶目なねあの計らいだなというふうに感じるんですけども、ここで少し休憩しましょう。大好きなね大阪を代表するこの曲をお送りしたいと思います。都はるみさんのバージョンで大阪ラプソディ
バーガンディープロモーション。
お聞きいただきましたのは都はるみさんで大阪ラプソディでした。というわけで、今日はね食い倒れ太郎さんをテーマにスポットライトをお送りしております。前半でね野茂選手のね応援にアメリカまで行ったのに入れていただけなかったというちょっとそんなエピソードもお話ししたんですけども、野球絡みでですねまた面白いエピソードがございまして、これは結構有名なね話なんですけども、1985年の10月16日に阪神タイガースのねセリーグ優勝が決まった時ですね、興奮した阪神タイガースのファンの方々が道頓堀川にね名物の食い倒れ太郎さん人形を担ごうと狙ったそうなんですね。でその際に営業部長の方が必死でね一人で体を張って死守したそうなんですね。太郎さん守られたということで、まあ、代わりにちょっとね申し訳ないんですけどもね、ケンタッキーフライドチキンのね道頓堀店のカーネル・サンダースさんおじさんねが橋の上から道頓堀川に投げ込まれたということで当時とてもねニュースにもなりましたし、有名でね覚えておられる方もおられると思います。また阪神タイガースのお話なんですけども、その太郎さん、1992年にもタイガースの優勝のね可能性がいいよいいよという感じで高まったそうなんです。でその際にねファンの方々がもうすでに狙っておられて、今度こそ太郎さんを道頓堀川に投げようとされてたみたいなんですけども、それをねもうね太郎さん自体ももう分かってたみたいで、まず優勝する前にわて泳げまへんねんと書かれたね吹き出し風の看板がね太郎さんの横に添えられまして、コスチュームがなんと、浮き輪に水中メガネという、まあ、特別仕様のものに変更されたそうです。本当にねお茶目ですけども、ちょっと自分からこうね言うことによってもう投げられたり担がれたりすることをねこちら側から阻止するというそういうね作戦に出られたようで、ね可愛い一面もあるこの食い倒れ太郎さんなんですけども、まずこの太郎さんの人形ね制作に関しましてちょっと調べてみました。この食い倒れ人形のね作者の方は淡路出身の淡路人形の浄瑠璃の頭の制作に携わっていた方だそうです。文楽とかゆかりのねある文楽の作っておられるねその人形の制作者の方が作られたということで、金額なんですけど制作費が1000万円ほどかかっているということで、日本でね初の電気仕掛けの人形だそうです。はい、まあ大阪でねその技術を使わないかということで、ぜひ文楽の頭を作らないかっていう風にねお誘いを受けて制作者の方が作られたそうです。はい、というわけで太郎さん作られてからもう何年経ってるのっていう話で、何歳なんだろうなっていうことなんですけど、1950年に登場したそうなんですね店頭に。ということはねもう今から考えても、まあ、余裕で50歳は超えている、まあ、60歳超えているかもしれないですね。で、まあ、結構ね、ご年齢がご高齢じゃないですけども、ちょっと年をね、いかれてるということで、見た目とはちょっと異なりますけども、はい。で、実際にね、私会いに行ってきたんですが、まあ、外国人のね、フランス人の方にすごい頑張って説明をしたんですね。大阪ですごい有名なやつがいると。ピエロみたいなやつですごい、ドラムがすごいと。で、それを説明して、彼自体は本当の人だと思ってたみたいなんですね。で、連れてった瞬間に人形やんって言われてしまったんですけども。ああ、すいませんって私謝ったんですけど。でも、とってもね、喜ばれてました。で、相変わらず本家の方のビルはもうね、閉店されておりますので、隣のビルかなに、太郎さんが、 元気にねドラムを叩いておられたんですけども、やっぱり大阪の良さっていうのはああいうカラフルなねいろんなキャラクターが街の中にたくさんおられるということで、太郎さんやカニ道楽のカニとかね、ズボラのフグの人方とかね、フグの方っておかしいですけどいろいろ楽しいねキャラクターがいて、はい、楽しかったです。ということで太郎さん、食い倒れ太郎さんをテーマに本日お送りいたしました。大阪のね楽しさ、食い倒れ太郎さんのことをちょっとでも知っていただければ嬉しく思います。以上、今週のスポットライトは食い倒れ太郎さんでした。つながるお便り。今月のテーマは恥ずかしかったあの瞬間ですね。皆様恥ずかしかったあの瞬間いっぱいあるんじゃないでしょうか。それではね早速読んでいきましょう。ペンネームひまわりさんから。かおりさんこんばんは、私の恥ずかしかったあの瞬間は学生の頃に行った合宿先の大浴場で滑って転んで仰向けの状態から湯船にダイブしたことです。仰向けって一瞬宙に浮いてません？どういう状態で転んで湯船にそのままダイブってすごいですよね。あれよくね怪我されなかったんですかね。だいぶ危険なね入り方ですけども。でその後書かれてますね。一瞬の出来事だったのでよく覚えていませんが、大浴場に爆笑を巻き起こしました。とっても恥ずかしかったです。まあ、確かにこれはちょっと恥ずかしいですね。漫画やんってね。滑り方がだって仰向けでしょ。はい。ちょっと怪我ね、こうひまわりさん怪我されてないといいですけども。はい。次、じゃあ行きたいと思います。ペンネーム、大仏さんより。かおりさん、こんばんは。僕の恥ずかしかったあの瞬間は雪が降った日に可愛い女性とすれ違った際に滑って転んだことです。あちゃーですね。ちょっとね可愛いなと思って見た瞬間に足元がちょっと緩んだんですかね。なんかちょっとかなり恥ずかしく何事もなかったかのようにね立ってねそのまま去られたのではないんでしょうか。ということでね私もね恥ずかしかった瞬間あの瞬間があるんですけども、自分の中では新宿パンツ丸見え事件というふうに呼んでるんですけども、仕事が帰りにねトイレに行ってから歩いてたんです、新宿を。で後ろからね車トラックの方とかが二度見するんです私をね。えらいモテ期が来たなと、ついに来たかと。で前から来る人もなんかもう一回振り返るしみたいな。でああもうついにモテ期が来たと喜んでたら後ろからねおじさんが走ってきて、お姉さんということで呼ばれて、ナンパと思って、とか言って言ったら、お尻お尻って言われて見たら、なんと A ラインのワンピースを着てたんですけども、なんかそれが私のそのストッキングの中にイントイレに行った時にインしてしまったんですね、後ろを。だから後ろ側はもうパンツ丸見えで歩いてしまってたという、ちょっとショッキングな事件がありましておじさまにねありがとうございますって、もう深々と頭を下げたんですけども、あれはね本当にね恥ずかしかったあの瞬間ということで、人生で恥ずかしかった瞬間でした。ということでね恥ずかしかった瞬間についてお送りしました。このようなお便りをねラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組の最後にお伝えいたしますのでよろしくお願いします。ということで一曲ここで私のおすすめ紹介したいと思います。21世紀の最強ヘビーロックプログレッシブロックのメタルバンドです。マストドン、アメリカの、アトランタ出身ですね。彼らのニューアルバム、Once More Around the Sun から先行シングルハイロードをお聴きください。
バーガンディープロモーション。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico radio@gmail.com、ラジオ数字の8ラジコ@gmail.com、 こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月のテーマ、恥ずかしかったあの瞬間です。どしどしご応募くださいね。詳しくはラジオとラジコで検索し、番組公式サイトをご参照ください。これからもこちらからもね、応募できますし、過去の放送分もね、聞けるようになっております。また iTunes ストアでもね、お聞きいただけますので、ぜひご利用ください。さて、ここで私、三杉香織よりお知らせがございます。6月29日、今月29日、うぐいす谷ワッツアップでライブに出演いたします。オープンは18時、スタートは18時20分でございます。私はトップバッターの18時20分から出演いたしますので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。というわけでですね、今日は放送いかがでしたでしょうか。釘倒れ太郎さんから始まり、恥ずかしかったあの瞬間、いろいろお話しさせていただきました。太郎さんのお話はね、結構テレビでも取り上げられたり有名なんですけども、まあ今回大阪に行った際にですね、さらに大阪の良さを感じましたので、太郎さんにぜひね、東京の方も皆様もね、ぜひぜひ会いに行っていただければと思います。あと恥ずかしかったね、あの瞬間もちょっと面白いね、話がいっぱい聞けました。ちょっと私のね、話もね、ね、ちょっといろいろね、もっと恥ずかしいこともあったんですけども、それはね、機会がまた聞く、またの機会でお話しさせていただければと思います。はい、まあね、そんな感じで、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、ラジオとラジコは、毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送がね、深夜25時から、ございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方は、ぜひこちらの再放送をお聞きください。さて、来週のね、放送は6月14日土曜日、担当はこの方です。
はい、2週目担当の野目と
アシスタントのエリカです。
ぜひぜひ
お楽しみに。
第2週担当のフレグランスアドバイザーののめさんです。のめさん、今度ね、香水ね、選んでほしいですね。ちょっと香水全然つけてないんですよね。のめさんならいい香水を選んでいただけるのではないのかなと、はい、楽しみにしております。はい、そんな感じでですね、楽しく大阪のね、スポットライト、大阪についてのスポットライトが多かったのでですね、最後は私、関西弁でね、皆様にもね、お挨拶させていただきたいと思いますね。今後もね、最後だけはバリバリの関西弁で締めたいなというふうに考えておりますので、よかったら皆さんもこれを、三杉香織は最後これだなと思ってください。はい、それではお相手は私、第1週目担当、シンガーソングライターの三杉香織でお送りいたしました。ほな、さいなら。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。